プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津佳則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
本日は片吹選手そして大貫投手のインタビューをお届けいたしましょう。どうぞ。
それでは片吹選手にお話伺ってまいります。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと振り返っていただきたいんですけども、日本選手権の関東予選ですね、太田の運動公園野球場で開催されまして、初戦が JR 水戸でした。この試合は7対0でのコールド勝ちだったんですけども、印象的にはいかがでしたか。久々の相手じゃなかったですか。
そうですね、まあクラブチームじゃないんですけども、そういうチームとやるときは、まあ、初回で決めようっていうチームのあれがあるんで、そうですね、まあ、初回に4点リードしていけたっていうところが、楽にゲームを進めることができました。
先発は山井投手でしたけども、見ていていかがでしたか。
まあ、ブルペンではそんなに調子よくなかったんですけど、やっぱ試合になるとさすがやなっていう感じで投げてくれました。
初回に1点と、まあ、その後3回に3点取ってっていうのがありましたけども、 JR 水戸線は勝ちました。その後の、まあ、次対戦するであろう JR 東日本日立製作所の対戦、こちらご覧になりましたか。
そうですね、5回まで見ました。
見てて印象は、
印象というか、もう両チームとも年に何回も試合する、はい、で日立は今年5回目でしたっけ、なんで、まあ、見ても全員知ってる選手ばっかなんで、頭の中ではイメージはすごくできてました。
結果的には日立製作所が上がってきまして、もう何回目だろうっていう感じの対戦になりましたけども、まあ、やってやろう感が出たんじゃないですか。
そうですね、まあ、年にこんだけ日立とやるのもないと思いますし、まあ、今まで日立にはバチバチやられてたんで、こんな今年4回勝ちましたっけね、なんで、そうですね、まあ、今年勝ちましたけども、来年また日立がレベル上げてくると思うので、まあ、それはそれでまた楽しみっていう部分もあります。
対戦するのが楽しみになってきているというお話でした。その中で片吹選手、まあ、ピッチャー相手ピッチャーが交代してソロホームラン、気持ちよかったんじゃないですか。
いや、その時体全身つってたんで、もうホームランとかその塁に出ようとか何も思わんと打席入って、当たったらたまたまホームラン入ったんで、こんなんあるんやな思いました。
いや、もう全身つるってどんな感じなんですか。
いや、本当もう、なんていうんですか、二度と味わいたくないような痛みというか、つるだけやったらまだマシなんですけども、息もできなくなりますし、もうたまらんやつです。
もう終わった後すぐ救急車で運ばれたというお話を伺いましたけども、はい、その後は大丈夫なんですか。
1週間運動禁止とは言われたんで、はい、今はまだちょっと軽めの運動しかやってません。
本当にお大事にお願いします。
わかりました、はい、
ということで、3年連続8度目の日本選手権、またダブルドームも3年連続となりましたけども、日本選手権もう補強もなしの、まあ、チームの力だけで戦い大会になってきます。意気込みをお願いいたします。
そうですね、自分らの今年のチームが、どこまで通用するかっていうのも、まあ、都市対抗と違って、できる場面やと思うんで、まあ、自分らの力を出し切って、一戦一戦 鹿島らしい野球をしていけたらなと思います。
去年は日本選手権1回戦負けでした。今年は1勝、まあ、1勝と言わず2勝3勝といきたいですね。
そうですね、けどまずは1勝取ってそこから波に乗っていけたらなと思います。
ありがとうございます。日本選手権は5日の日にですね抽選会があるということです。以上、片吹選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは日立キラーの大貫投手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年日立製作所と5試合やりまして、大貫投手が投げた試合は4回で3勝1敗と勝ち越しましたね、大幅に。
ありがとうございます。
なんでそんなに日立を抑えられちゃうんですか。
いや本当たまたまなんですけど、たまたま調子がいい時に日立戦があったっていうだけです。
先ほど片吹選手にお話伺った時、選手権の前はちょっとダメだったんだよねってお話されてました。どう思ってきたんですか。
前のオープン戦で7失点してしまってたので、結構それまでの調整、調子が良かった時の調整とかをこう思い出したりして、あえて練習を軽くしたりとかして、なんとか調子がいいように持っていけるように頑張りました。
都市対抗の北関東予選の初めの方、すんごい悔しい思いをした相手になるかなと思うんですけども、そこから見て今秋になりまして、選手権の予選で当たって抑えたっていうのはまた自信につながったんじゃないですか。
そうですね、北関東予選の時にすごい悔しいサヨナラ負けをして、今回完封することができて、僕自身もそうですけど、まあ、チームもすごい自信になったと思います。
これだけ当たるとピッチャーとしては大変じゃないですか。まあ、研究もされるだろうし、毎回同じか分からないですけども、バッターも真下顔ぶれになってきて、どの辺をやっぱり注意して投げるんですか。
やっぱり研究されてツーシームが持ち球なんですけど、それをこう狙ってきたりすることが増えてきていたと思うので、まあ、ストレートでファウルを取るようにするとか、狙ってない変化球をでカウントを取れるようにずっと練習してました。
風の噂で変化球の球速がすごい上がったと
そうです、
ね、お伺いしたんですか、
はい、スライダーが5キロぐらいスピードアップして、予選とか都市対抗ではスライダー結構打たれてたんですけど、スピードが上がってからあんまり打たれることがなくなりました。
そしてもうすぐですね、日本選手権京セラドーム始まりますけども、大貫投手がこのチームに入っても3年連続でダブルドームになりました。その辺いかがですか。
本当に3年間両方出れて幸せです。
最高です。
最高ですか。まあ、去年は京セラドームですごく悔しい思いしましたけども、はい、今年の意気込みをまずお願いいたします。
去年は僕が先発させてもらって勝利に導くことができなかったので、もし先発させてもらえるようであれば、去年のリベンジじゃないですけど、都市対抗も一つ勝ったので、日本選手権でも一つとは言わず二つ三つ勝っていきたいです。
はい、もう、まあ、一勝と言わずね、はい、二勝三勝と行きたいですよね、はい、もうなんかこのインタビューしていると心なしか一番最初に富士山のお話を伺った時を思い出すんですけど、はい、めちゃくちゃ今堂々とされてますもんね。
いやもうそんなことはないです。全然もじもじしてます
とにかくも、まもなく日本選手権京セラドームです。応援してくださっている方々に向けて一言メッセージ最後にお願いいたします。
はい、日本選手権の予選は応援どうもありがとうございました。日本選手権無事出ることができましたので、去年の悔しい思いを晴らすべく、大阪で一暴れしたいと思うので、また引き続きご声援よろしくお願いします。
ありがとうございます。大貫投手にお話を伺いました。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。